皆様おはようございます。7月の第4の日曜日を迎えました。このように暑さが加わっておりますけれども、共に支えられて礼拝を守ることができることを感謝をいたします。今は世の中は豪でございますが、私は今日246を走りながら礼拝豪だなと思ってここまでやってまいりました。本当に何もなかったようにこのように礼拝をご一緒していますが、主の見守りがあることを覚えて感謝をしたいと思います。進学院のためにお祈りいただきましてありがとうございます。今週がテスト週、来週から夏季実習になります。どうぞ引き続き祈っていただきたいと思います。8週間それぞれの場所で過ごしますが、どうぞよろしくお願いをいたします。さて今日の御言葉ですけれども、今日は10章の9節10節、なぜならあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。この御言葉を中心に思い巡らしをしたいと思っております。大体私たちはこの御言葉を読みますと、こんなパターンで理解します。まず信じてクリスチャンになる、そして自分はクリスチャンになったと告白する、そしてそのことの公の表明として洗礼を受ける。これは一般的な私たちの体験です。しかし私はこの御言葉を読みながら、この御言葉は何を言いたいのだろうと今まで何度も考えてきました。いろいろな疑問が湧き上がってきます。十節を見ると、心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。ところが九節では、口で主を告白し信じるなら救われる。どっちが先なんだろう。まあ、どうでもいいことかもしれないんですけども、神様の順番はどっちでも構わないということなんだろうか。心に信じてはいいにしても、口で告白するっていうのはどういうことなんだろうか。実際に何をすればいいのか。それで私は自分のことを振り返りますが、正直口で告白した記憶がないのです。イエス様信じたことはあったかなと思うんですけど、じゃあそれを公にしたことっていうのはないかなと。告白ってそんなに重要なことなんだろうか。どうぞ誤解しないで聞いていただきたいと思います。イエス様信じて、イエス様信じました、それを表明する、これは素晴らしいことです。私は洗礼を受けたのが小学校の時なんですけれども、手前事で申し訳ありません。2つ上の姉がいました。何をやるにしても姉には負けないというのが私の子供時代の人生観でございました。姉がピアノを始めると言いました。これはいかんと、自分もやらなければ。それで始めたんですけれども、バイエルっていうのがあったと思うんですけど、まあ、姉はどんどんどんどん行きました。で、私も追っかけていったんですけど、80番まで行って挫折したんですね。で、それ以来もうそれっきりになってしまったんですけど、まあ、そんな子供時代だったんです。ある夕方の時のこと、土曜日だったと思います。母がこんなこと言いました。今度お姉ちゃん洗礼を受けるんだって、 で私は思いました。これはまずい、遅れを取ってはいかん。それで一緒に洗礼を受けたんです。で授けてくれたってことはイエス様を信じてると大人は判断したのかよくわかりません。私はそんなことで、クリスチャン生活始まったというようなことで、実はこの御言葉はいろいろなことを考えました。牧会してる時のことですけれども、信徒の方から告白することは必須ではないですかというご質問をいただいたこともあります。それで今日は少し文脈を見てみたいと思いますけど、まず最初にローマ人の手紙のアウトライン掲げていただいております。でローマ人の手紙はキーワードがユダヤ人ギリシャ人という言葉です。これがずっと出てきます。でそれを一つの切り口にして考えていくとよくわかります。ユダヤ人ギリシャ人の共通点、ユダヤ人ギリシャ人共通の信仰、そして9章以下からユダヤ人ギリシャ人への警戒と勧め、でここが今日お読みした部分です。それから12章に入りますとユダヤ人ギリシャ人共通の実際的なお勧め、そして結論が15章互いに受け入れ合いなさい、でこんなふうに読むことができます。それで9章から11章は8章までイエス様の救いの素晴らしさが説明されてきて、9章から突然わからなくなります。何なんだろうこれはという感じです。でもし9章から11章までがないとすっきりします。イエス様の救いはこういうものだ、じゃあそれを生きるとはどういうことか、これですっきりするんですけども、その間にこの3章が入ってるってことがこのローマ人の手紙のミソになっています。で私はこんなふうに考えるんですけども、おそらくパウロが一番言いたいのはこの9章から11章で、8章までを説明した後に、実はその後私はこういうふうに考えているというパウロの腹渡みたいなものがここで吐露されます。で結局どういうことかっていうと、自分の仲間であるユダヤ人に何とか福音を伝えたい、分かってほしい。9章の2節こう書いてあります。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。それから10章をご覧いただきますと1節、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。つまり自分の仲間であるユダヤ人に何とかイエス様の恵みを知ってほしい、これがこのローマ人の手紙の趣旨ではないかと思っております。それで今日の箇所を目を向けていただきたいと思いますけれども、5節から13節までに信仰による義ということが書いてあります。4節を見ますと、キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められると書いてあって、その後に5節、モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。でこの6節7節はなんとなく分かりにくい、どういう意味だろうと日本語がとても分かりにくくなってますけれども、他の訳を見ても大体似たような訳になってます。で一つだけこれはかなり意味を組んで訳出している感じですけれども、リビングバイブルにはこう書いてありました。なるほどそういうことかもしれないと思って読んだのですけれども、ちょっと引用させていただきたいと思います。5節からこういうふうになっています。モーセはもし人が非の打ち所なく善良であり、一生涯誘惑にも負けず、ただの一度も罪を犯さずにいられるなら、その時初めて救われると書いています。6節、しかし信仰を通して与えられる救いはこう教えてくれます。あなたはキリスト様を見つけようと天を探し回る必要も、助けていただこうと引き下ろす必要もない。またキリスト様をもう一度復活させようと死人の中を歩き回る必要もない。というのはキリスト様を信じることによって与えられる救い、私たちが述べ伝えているのはまさしくこの救いですは、すでに私たちのすぐ手の届くところにあるからです。実際それは自分の心や口のようにすぐ近くにあるのです。こういうふうになっています。かなり神学的な解釈が入っていると思うんですけども、ああそういうことかなとなんとなくわかるような感じがいたします。 それで8節をご覧いただきますと、ではどう言っていますか、御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。またこれは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。こういう流れになっています。御言葉はあなたの近くにある、口にあり、心にある。あなたの近くにあるというのです。それでこの8節は、下を見ていただいても分かりますように、申命記の30章の引用になっていますので、少しそちらに目を向けていただきたいと思います。申命記の30章というのは、モーセの人生の総括が書かれている部分です。それでモーセにとりまして、この口というのはとても意味のあるものでした。どうぞお開きいただかないでも結構ですが、聞いていただきたいと思います。民数記の12章を見ますと、口と口で語りと書いてあります。口は神様との接点を表しています。私たちで言えばお祈りするってことかも分かりません。それから問題の箇所ですが、民数記の20章を見ますと、ここには口で言えなかった失敗が書いてあります。モーセは晩年になりまして、そしていろいろなクレームが来た時に、簡単に言うとブチ切れてしまいます。そして逆らう者たちよと言ってしまった。そして神様から口で言いなさいと言われたのに、岩を杖で叩いてしまいます。そしてそれがカナンの地に入れなかった一つの間接的な原因であるかのように聖書は書いています。なぜモーセはカナン直前で生涯を閉じなきゃいけなかったのか、これは謎ですけれども、しかし重要な出来事だったことは間違いありません。そして申命記に行きまして、申命記の31章、14節、ごめんなさい、19節です。こちらちょっと間違って出してしまいました。大変失礼いたしました。31章の19節こう書いてあります。今次の歌を書き記し、それをイスラエル人に教え、彼らの口にそれを置け。また口が出てきます。でこんな風に口というのはモーセにとってとても重要なもののように読めるんですけれども、私はどうしてかなといろいろと考えていました。そして、あ、なるほどと思いました。でそれは何かというと、出エジプト記の4章です。神様がモーセに仕事をしてくれとお願いした時に、モーセは私は口がダメですというふうに言っています。それでも神様は粘り腰です。そしてモーセは最後分かりましたと。ですからこの口というのはモーセにとっては奉仕また生き方の根本にある問題なのです。モーセ自身の生き方そのものがこの口という言葉で表されているのではないかと、そんなふうに思っております。それで申命記の30章14節にこう書いてあります。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。このように言っています。でここは11節から見ていかないとよく意味が分かりませんけれども、11節から見ていきますと、あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない、天にあるものでもない、海の彼方にあるものでもない、それはあなたの口にあり、心にある。こういう意味の説です。モーセは神様の祝福はあの雲の上にある最初思ってたのかも分かりません。ところが神様が自分を召してくださった時に、あなたの口に助けを与える、神様ピンポイントです。それから口と口であなたと話す、ところがモーセは口で失敗します。そして口がとても意味のあるものだということを理解し、神様の祝福はあの市内の山の雲の上にあると思っていたのが、実はここにあったと、 自分の人生と深い関わりのあるものだったということを理解したのではないかというふうに思っております。それで御言葉はあなたのごく身近にあり、口にあり心にあってと。神様の祝福は身近にあるということだと思います。ローマ人の手紙10章に戻っていただきたいと思います。新明記の30章とローマ人の手紙の10章、先ほどの説が引用されているんですけれども、ちょっと違いがあります。新明記には書かれていて、ローマ人には書かれていない言葉があって、それはあなたはこれを行うことができるという一くだり、これは割愛されています。ですからおそらくパウロは新明記30の14を引用しながら、御言葉を行いなさいという旧約的な言い方ではなくて、神様がしてくださるから大丈夫な恵みの時代が来ている、神様の祝福はすぐそこにある、心に信じて口で言う、そんな簡単なことで大丈夫なんですよと。これがこのローマ人の手紙の10章でパウロが言おうとしたことではないかというふうに理解しています。イエス様の恵みをいただくために私たちは告白する、これは幸いなことだと思います。しかし告白するということがあたかも条件であるように必須であるということをパウロは言いたいんではなくて、イエス様の恵みは旧約の時代は雲の上にあるとみんな思っていた、ところが新しい時代が来て心に信じて口で言う、そんな簡単なことでいただける時代なんだと。もう一度読みいたします。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。いつでもいただける簡単なものです。あちらこちら探す必要がない、口で言うだけでよいというくらいシンプルなもの。ところがこの簡単ということが実はかなり難しいというのが聖書の世界です。簡単だからこそ難しい、簡単なこと言われると難しい、難しいこと言われると難しい、簡単なこと言われると難しいんですね。で、私たちはイエス様の福音を難しく説明されるとおおって思うんです。できるかもしれないと思ってこう食いつくようなとこがあります。ところが簡単ですよと言われると困っちゃうというようなとこがこうあるわけですね。ここにあんですよと言われるのが一番困る。勉強してくださいが一番わかりやすいです。3ヶ月頑張っていただくといただけますみたいに言われると、よし頑張ろうかなという気持ちになるんですけども、簡単だと言われるのが一番難しい、これが聖書の世界のようです。まあ、例えばいろんな難しい神学ありますけど、私は清めの神学は難しいなと、牧師にそんなこと言ってていいんですかというふうに言われてしまいますが、難しいなと、申し訳ない、ちょっと誤解しないで聞いていただきたい、あんな難しいこと言って実生活で一生懸命生きておられる信徒の皆様に意味があるんだろうかって牧師として生活しながら考えてきたんです。どうしたらあの難しいお話を託殺と性質の変化とか言われると、なんだかよくわからないですけど、なんかわからないままにありがたくなってみたいに、でもそれが本当にどういう意味を持つのか、実は簡単なんですよと。ところが簡単なんですよと言われるのが、まあ、難しいということで、説明する方も難しいんですね。ですからもう説明して頑張ってこう説明しなきゃと思ううちに、どんどん難しくなって、いつの間にか託殺みたいになっちゃうっていうのがこの難しさだと思うんですけれども、福音はあなたがどうしなさいの世界ではなくて、ここが重要なところです。神様があなたのために何をしてくださるか、非常にシンプルなもの、ここにあるんですから。一生懸命神学を身につけてその崖を登っていけばいい世界ではなくて、すぐここにある、心に信じて口で言う、そんな簡単なところにある、これが福音なんだと。で、私は最近こう思います。 人はキリスト者であるないに関わらず神学は求めていない、もしかしたらキリスト教も求めていないかもしれません。しかしパターンになりきらない恵みの簡単さを人は求めているかもしれない。それはイエス様の恵みの美味しさみたいなものです。それを求めているんじゃないかなということをいつも思います。そしてパウロが言いたかったことはそういうことではないか。旧約の時代は神様の恵みは雲の上にある、だけれども新しい時代が来た時に本当にここにある、簡単なものなんだと。さてローマ人の手紙はギリシャ人も対象に入っていまして、ヘブル人とギリシャ人は求め方が全く違っていました。ユダヤ人ヘブル人は神様の真理を崇高なものにしました。それに対してギリシャ人は知恵によって求めようとしました。どっちも難しすぎます。私たちはとてもついていけない。それで10章の12節ご覧いただきたいと思いますが、こういうふうに書かれてあります。皆様でご一緒にお読みいただけますでしょうか。ローマ人の手紙の10章の12節です。お願いいたします。はい。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。どのような求め方でも同じ、イエス様をいただく、それだけだ。非常にシンプルなものなんだということです。今日はずいぶん難しい話になってしまったかなと思って、この準備をしながら難しい話になったら申し訳ない。恵みはシンプルってことを連呼しながら、なんだか難しかったかなと思ってるわけなんですけれども、もしそういう方が終わりでしたら本当お詫びするしかありませんが、もう一度十節をご覧いただきたいと思います。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。もしこの御言葉が自分にとって今日ピンとくる、そしたら信じていきたい。非常にシンプルなものです。しかし今日ご一緒にお分かちしたかったことは、私たちの置かれている状況の中でこの御言葉をどう読むのかということなんです。で、この御言葉は今日お話しさせていただいた文脈で理解すれば、少なくとも神様の恵みをいただく条件ではありません。これをやらなければダメですよという意味でパウロは言っていない。あなたは信じましたね、それでは告白しましょう、これは素晴らしいことです。でも信じてそして告白したという感じでない方の場合、それでもいいよということなんです。手前ごとでまた申し訳ありませんが、私は牧師として今まで神様の憐れみでここまで生きてきました。で、数少ない経験の中でしか申し上げられなくて本当に恐縮なんですけれども、私はこのパターン通りでない方にあまりにお目にかかってきたという現実があります。そしてこのパターンでない方が引け目を感じておられるのではないかということも感じてきました。まあ、例えば間もなく地上の塩が閉じなければいけないというような場面、イエス様が一緒にいるから大丈夫ですよ、その時うんと言ったら心に信じて口で告白したことになるのか、何の返答もなくてそのまま目を閉じられた方は心に信じて口で告白していないからとは言えないのです。そんな権限は人間にはないのです。神は愛、それだけです。私はイエス様のされることはあまりにいろいろでパターンにはまらない。確かにここに言われていることは福音の真理として大事なことだと思うんですけれども、そこにかなりこうグレーな部分があるんではないか、そんな受け止め方をしています。私たちはこうなんとなくクリスチャン生活を送ってますと、あ、こんなものかなとこうイメージできていきまして、こうなんとなく教会内エチケットみたいなのが身についてくる そうすると自分の発想でものを考えちゃうことがあるんですけれども、まあ、私なんか本当にそういった意味では教会にお見えになってない方が何を見てるんだろうかといつもこう気になります。なんか自分が当たり前と思っていることがとってもおかしかったりするってことはないのかなということをとっても気になるんですけれども、まあ、そんなことを考えているときにあるものをちょっと目にしました。私お世話になった先生の一人で角先生という方がいらっしゃるんですけども、その先生がお書きになったもので、教えてるつもりが教えられてという文章なんです。御言葉の引用はローマ人の手紙の2章、これはユダヤ人たちが自分のことを顧みないという文脈で言われているところです。でこんなことが書いてありました。 1+1=2 と教えるのは少しも不思議でないのに、生徒からどうして 1+1=2 になるのと聞かれて答えに窮したとある先生から聞いたことがあります。自分ではすっかり自明のことであって特別なことでも何でもないのに、改めて聞かれるとびっくりするようなことは多いものです。その度に教えられます。ある時カラオケ好きの人に、演歌はどれをとってみても同じような節回しだねと皮肉交じりに言いました。するとその人は、先生、賛美歌だってどれをとっても同じような節回しだよと子供投げに言うのです。参ったと思いました。賛美歌は高尚で演歌は下世話という私の思いはこの返事で逆転されました。じっくり聞いてみると、演歌は人の心の微妙な動きや情感を見事に歌い上げているのに感心するばかりです。賛美歌も演歌ぐらい微妙な信仰の心を歌い上げてくれないかなと思うほどです。もし演歌の作詞者に賛美歌の作詞をお願いして、演歌歌手にその賛美歌を歌ってもらったら教会は変わるだろうなと密かに思っているのは私だけでしょうか。皆様どういうふうにお感じになるか、もしかしたら変わるかも分かりませんが、まあ、賛美歌と演歌、まあ、それだけのことなんですけども、私はこれを読みました。あ、そっか、自分がこういうパターンでて考えていることっていうのは逆の視点から見ると全然違ったりするんだっていうことに、私たちはもう少し敏感でなきゃいけないのではないか。そんなことを考えたわけでございます。それで、まあ、私は牧師ですけれども、牧師の側で心に信じて義と認められ口に告白してという、そういう信仰に立っていかれる方は素晴らしいと思います。でもそうでないイエス様のされることは本当にパターンがいろいろで、そういう方々にどういうふうにお仕えしていけるのかということは、私のような立場の役割ではないかと考えております。今日は少し具体的なことを締めくくりのお話しさせていただいてお話を終わりたいと思います。あるいは捉え方が少し違うというお感じの方いらっしゃったらばお許しいただきたいと思うんですけれども、パウロは受け皿の違いへの葛藤がありました。ヘブル人とギリシャ人が違う、そのことに葛藤しました。じゃあ私たちが今置かれている状況はどうなのか、そのことをいろいろと考えたわけでございます。演歌は、まあ、下世話とは言いませんけど、演歌よりも、演歌は世の中の音楽だから賛美歌は素晴らしいみたいな短絡的な価値観で自分はものを考えてこなかったのか、そんなこともいろいろと感じながら、私はこの10節の御言葉、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われる、これはある程度の年数がお立ちになって教会にいらっしゃった方のパターンに近い気がします。ところが人格形成の段階からキリスト教の環境の中にいた方々、例えばご両親がキリスト者であったり、ご両親のどちらかがキリスト者であった場合、これを片栗粉と言うそうですけれども、どうもしっくりこないのです。口で告白して救われるという言い方を不自由だと感じる感覚もあります。 心に信じて口で告白するという基準をクリアしたかという見方で見られることにおそらく反発するでしょう。なぜか、反発する人はおそらくこう言うだろうと思います。そんなパターンで人を判定するなんて、とても人を人として尊重しているとは思えない。そこにイエス様を感じない。で、私は青年からこういう言い方をされるその指摘はあながち間違っていないと思っています。ですから大反省なんですけれども、大人がその子一人一人を見ていないということがあります。逆にそれを受け入れてしまう場合もあります。自分も心に信じて口で告白してと思って、そのパターンに自分をはめ込もうとします。自分はいつ信じたんだろう、自分はいつ告白したんだろう。で、これはあまりよくありません。ずっと遡っていった小学生の時、私さっき最初お明かししましたが、小学生2年生で洗礼を受けた時に、自分はどこで信じたんだろう、どこで告白したんだ、ずっと遡って、結局自分に正直でなくなります。そして信仰が自分の実態から離れてしまうということになりかねません。クリスチャンホームで育った方が悩むもう一つのことがあります。それはガーンと転機が訪れるという経験が、そしてそういうおっしゃり方の中に、私は何とも言えない引け目を感じるんです。一世の方々のお証しを受けたまります。その日のうちに改心し、家に帰ってとっくりを割ってみたいな、そういうお証しです。で、私は思いました。真面目な話です。うちにはとっくりないしな、本当にそれに近いことを思ってました。そうすると変な心理になります。救いをはっきりさせるために悪になろう。で、なぜ自分はそんなことを考えたのか、今振り返るとなんとなくわかるんですけれども、明確な霊的経験を経た清め抜かれたキリスト者だと見られたかった、それだけです。そして神学院を卒業して、清め抜かれたガチガチのキリスト者になってしまったなという部分も自分にはあるんですけれども、振り返ればプライドの塊だったと思います。で、私はこんなふうに考えているんですが、そういったガーンという体験はあればあったでいいし、なければそれでもいいんじゃないのと、あんまり重要なことだとは思っていません。なぜかというと、ガーンというのは私たちが思っているほど本質的な問題ではなく、私たちがどのような人格形成のプロセスをたどったかということと少なからず関係があるのです。教会学校の働きも青年の働きも、私たちは一生懸命取り組んで、この夏もそういった働きがあります。それで思うんですけれども、問題はこのパターンがどうかということではない、その子一人一人がどうかです。その子はきちんとしているかでもない、その子がどういう心の状態にあるのか。今年私は YS に関わりますけれども、テーマが迷ったっていいんじゃない、これかなり青年の方と膝を突き合わせて議論して決めました。迷ったっていいんじゃない、みんな迷っている、私も迷っていると思います。みんな迷っている。そして何人かの人たちで分担して御言葉の合意するんですけれども、迷ったっていいんじゃない、でも迷っちゃダメだよっていう話になるのか、迷ったっていいんじゃないっていう中に何か実態があると考えていくのか。私はすっきりした証ができるかよりは、どう葛藤しているかの方が大事ではないかと、そんなふうに考えるのです。私はさっきお話したように、救われて清められて献身してみたいなパターンに全くはまってなくて、申し訳ありません。それで、まだ牧師として生きておりますけれども、実際には悔い改めの祈りをしたようなうろ覚えの記憶もあります。そして救われたことにして献身しなければいけないという思いだけで神学校に行って、入寮日東京地検特捜部の車に収監されるような気持ちで 富士川湖の駅降り立ちました。イエス様のことを本当に意味で知らなかったなと言い換えると思います。でその時は知ってると思ってました。しかし自分をパターンに当てはめてるだけの偽善者だったと今では思います。でも牧師になってから自分の足りなさ情けなさに向き合ってなぜか思いました。あ、聖書が言おうとしていることってこれか。え、それは救いですか、清めですかと聞かれるか分かりませんが、まあそんな感じだったのです。手前ごとでいろいろとお話しまして申し訳ありませんでした。お話を締めくりたいと思います。イエス様をいただく非常にシンプルなものです。それだけです。求め方はいろいろで構わない。でここにはある種の理想形が書かれていると思います。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。その通りなんですけれども、大事なのはイエス様をいただく、これだけです。でももし今私たちは自分のことを振り返ってなんだかあやふやだなと思ったら、それはそれでいいかもわからない。むしろ今日の日をしっかりと肯定していくことです。そして現実の生き方の中で、ああこんなに近くにあったと思う時がある。これは私は実体のある信仰だと思います。で大切なのは持っていないことです。正直であることです。でこれを信仰と言います。いや先ほどの先生のもう一つだけコラムを読みして終わりたいと思います。ありのままの自分を見つめる。ルターは、キリスト者よ、大胆に罪を犯せ、そして大胆に悔い改め、大胆に祈れと言います。教会は同じような顔をした善男善女の集まりと思っている人が多いようですが、現実の教会はそうではありません。クリスチャンといえども面白くない人間関係を抱えた職場を一日も早く辞めたいと思いながら、生活のために嫌々ながらの毎日を送っている方もあり、こんな夫とは一日も早く離婚したいと思っている奥様もいるかもしれません。もうこれ以上子供に迷惑をかけたくないと小さくなって生活している高齢者の方もいるかもしれません。誰も声をかけてくれない寂しい人がいるかもしれません。そればかりではありません。頑固な人、気の強い人、自分勝手に信仰深いと思っている人、親切であると自負しているおせっかい焼きなどなど、さまざまな人がクリスチャンとして教会に集まります。クリスチャンとはそういう人間であっていけないのだと自分でも思い込み、他人からもそう思われがちです。それに応えようとつい表向きの顔になり、内に苦悩を秘めながら感謝喜びなどの美しい言葉を口に出し、いかにも信仰深い笑顔を漂わせることになります。ルターはそのような見せかけの信仰生活はクリスチャンにふさわしくないと警鐘を鳴らすのです。まあ、なかなか辛口でございますけれども、私はとても考えさせられます。私たちの信仰の実態は、今日学びました御言葉は確かにこれは素晴らしいことなんですけれども、もっと私たちが正直になった時にどうなのか。ここに恵みがある。立派になって真っ当になってそしたら神様の恵み分かりますという話ではありません。あ、そうか、こんなに簡単なことなのかと今お読みしたようなこういう現実の中で、ああイエス様がいてくださる、イエス様をいただく、それだけなんだと、非常にシンプルなものなんだということを今日はお分かちをさせていただきたいと思っております。ありがとうございました。
お祈りをいたします。人は心に信じて義とせられ、口に言い合わせて救われる。幸いな中心的な御言葉でありますけれども、私たちがそれをパターン化して、そして自分に当てはめたり、あるいは人に当てはめたりすることの危険をも学ぶことができました。どうぞあなたが全てをご存知であり、そして私たちの必要を全て知っておられるお方として、あなたの前に正直であり砕かれている、その心の在り方を私たちはいつでも保つことができるように、今日 あなたが私たちに語ってくださったことに対して、どうぞ真実に応答することができる魂でありますようにお祈りをいたします。御言葉を感謝し、主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。